ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございますけども、今はもう2月に入ってるんですか、ポッドキャスト的には。はい、普通の放送も入ってる、ネット局の地域もあるということでいいんですね。はい、ということでね、もうあっという間に2019年がもう終わろうとしてますけども、これはもう一月経っちゃって、どうするんですかこれは本当に。ね、あのメールをね、まあ、いただいてるんですけども、これはまあまあそうですね、僕はだから後で詳しくお話ししたいなと思うんですけど、この間の一発屋芸人の不本意な日常、まあ不本意な日常と呼ばせていただいてますけども、朝日新聞出版さんから、ね、今年明けてすぐ、エッセイ本を出させていただきましたが、まあ、そのね、まあイベントというか、発売記念のイベントですね、ね、こうマスコミの皆さんにも来ていただいて、まあいらしていただきましたよ、これは。囲み取材みたいなのもありましたけども ね、
ニュースになってますね、
なってます、ね、ただそうなんですよ、宇野 T さんが今僕に一矢報いようとしてネットニュースと言ったまあそれがあなたのね、まあ、そのなんていうんですかね、あのそこの方に残った、こびりついたプライドのカスみたいなもんなんやと思うんですけどもね。
ヤフーと
か、いや結構テレビのカメラも何台も来てたんですよ、うん、来てて、あ、これはいろんなところで流してもらえるな、ちょっといじってもらえるなと思ったら、うん、まあ関係あるかないか分からないですよ、関係ないんでしょうけど、うん、万引き家族がアカデミー賞ノミネートっていう話題とかもあってね、まあまあそれはそういうのが入ってくるんであれば、うん、まあ私のね発売記念イベントが、まあ、ワイドショーで流れるわけもねえかと、
何もない日だったらね、
まあ、思いながらね、まあでもなんか東京だから、その都内、うん、いやキー局では1個だけやってましたよ、なんか、グッドモーニングさん、うん、グッドモーニングさんの、まあ、僕も直接見たわけじゃないんでわからないですけど、朝4時5時台のトピックスとして扱われてたのと、なぜかわからないですけど福岡の方のローカル局の朝のニュースで扱われてたという、の2つですね、うん、あとはまあ主にまあネットと新聞とみたいなことになりますけどもね、いやだからそこの何ていうんですか、囲み取材の時に、ほんでまあ答えたことはネットニュースとかになってますけども、非常に僕は好感度の高い返しをできたなと思ったのが、うん、やっぱりこの最初の読者は樋口くんですという、あれは本当に痺れますよね、うん、いやまあ事実だからしょうがないんですけど、
写真にあってる記事もありましたよ、
すごくいいコンビですよね、うんうん、僕が書いた原稿っていうのは、まあ、今はもう全く違いますけども、うん、一番最初の方、ウィズニュースさんでコラムを書いてた時期なんかはやっぱり、一番最初に原稿を樋口くんに送って、うん、まあ、単純に面白いかどうかを、判断していただくという、
まず読んでもらうね、
それ一番最初の読者だよという、うん、素敵なエピソードも披露できましたけども、なのでちょっとね、うん、相方樋口くんの活動も後押ししなければならないなという、そうですよね、やっぱり
こう
お互いにね、
いい、
うん、まあまあお互いにというかね、まあ与えるばかりみたいな感じも気持ちもありますけど、正直ね、うん、まあでもこうメールが来てるんですよ、
はい、
うん、ラジオネーム人生のピークは小6という、うん、男爵様ルネッサンス、まだこの書式をね守る方がいらっしゃったという樋口くんがオンラインサロンを開かれたそうですということですよ、
これは今流行りのやつです、
今流行りの、はい、だから お笑い芸人とか、うん、芸能人ってくくったらちょっと広すぎるのか、例えば芸人さんということで 言えば、うん、おそらく多分渡部さんとかが、うん、アンジャッシュ渡部さんとかが一番やっぱりこう成功されてる感じなのかな、分からんけど。
あと今中田さんですよね、
オリエンタルラジオの中田のあっちゃんとかね、はい、オンラインサロン、まあやっぱちょっと知的なイメージのある方がねやっぱやってらっしゃる、うん、でまあまあもちろん先見の明もね、うん、お二人はあるでしょうから、うん、もう結構早いタイミングでそういうのもね目つけてやってらっしゃったということですけども、うん、遅まきながらうちの相方樋口くんもですね負けてはいません、これは、オンのラインのサロンを、開いたんだということですね。男爵様は知っていましたか？はい、知ってます、これはもちろん知ってます。始めるにあたって僕もアドバイスはしましたよ、うん、やめとけよというね、うん、
後押しではなく、
後押しというか、まあその一回そのなんていうんですか、落ち着いて考えろっていう意見もないと人間やっぱりちゃんと考えないから、うん、いやだって彼のオンラインサロンはなんかそのなんていうんですか、戦略的なというか、将来的なこと考えてというよりは藁をも掴むみたいなニュアンスのオンラインサロンを始めるって言うた時がそんな感じやったから、ちょっと落ち着いて考えろよ一回と、いろいろ、面倒なこともあるぞと、いろいろ自分でしていかなあかんこともあるし、大変やで、あんた今まで全部そのなんや単独ライブやる何やる、ね、ネタにしてもそう、何でも何かしようかヒゲ男爵でってなったら全部まあ、僕かマネージャーに丸投げしてきたでしょという、うん、自分でやらないんだから、うん、迷惑かかるよ途中でほっぽり出したらみたいなことはまあありましたけどもね、うん、いやでも俺はやるんだと、オンラインサロンに俺はなるっつってね、
強い意志、
強い意志を強い意志を示して、丸太っていうか、なんていうんですか、樽ですね、樽の船に乗って大海原にこう漕ぎ出していきましたけど、
ワインがたっぷり入った、
たっぷり入りましたけど沈んじゃうというね、男爵様知っていましたか？知ってます、うん、その名も、樋口くんの日本ワイン会、1ヶ月3500円という、まあ、法外な値段で
結構しますね
5000円に迫ろうかという勢いの3500円でお送りするという、うん、月一のワイン会に参加できたり美味しいワイン情報をお知らせしたりするそうです
あ、いいじゃないですか、
トーク力、お笑い能力ゼロの樋口くんが、いやゼロではないですよ、うん、人生のピークは小6に比べたらもう2万倍ぐらい樋口くんの方が面白いですけどね、オンラインサロンうまくやっていけるか心配ですが、うん、入会してよかったと思えるオンラインサロンになればいいですね。いや、ごもっともですよ本当、はい、
出てきました、
まあ、僕は知ってますよやっぱり樋口がもだって月に1回こうスケジュール帳見たらワインオフ会っていう文字が踊っておりますかスケジュール帳に、いいですね、月1回のワイン会開催、うん、もう第2回がすでに今月だから、もうこの、オンエア配信の時はもう行われてます、ね、だから多分2月もあるんですよ、はい、うん、第2回1月の27日、うん、はい、12時半から15時半に2時間3時間か、うんうん、都内某所で、はい、ね、樋口くんセレクトの日本ワインでと、ね、ここが不安ですね、やっぱこの樋口くんセレクトという
ちゃんと持ってますから資格、
クレイジーインスタグラムでしょワインのボトルと銘柄ばっかりずらーっと並んだ、もう頭おかしだったんかいうぐらいのもう見ててはあーって言いそうになるようなね、執着がすごいですよねやっぱね、オフ会はベッドでお金取られんの？いやちょっとぼったくりじゃんぼったくりバーなのこれ
違います、日本ワイン会ですからぼったくりバーではない、樋
口くんのヒゲ男爵樋口くんの日本ワイン会ですよね、ぼったくりバーじゃないですよねで今後ワイン関連のゲストもお呼びし、メンバーの皆さんとの交流も予定ですというね、
ワイン好きの方と写真とか撮ってます、
いやでもいっぱいいらっしゃる、だから俺昨日何なんか別の用事で樋口くんに夜中なんとなく電話したんですよ、うん、ほんでちょっと仕事の用事の話をこういろいろ話してて、うん、その合間でなんかその すごい誇らしげな感じで、いやいやそれはもちろんそうなんですけど、わかるんですけど、ものすごくこの電話ですから姿は見えませんけど、ものすごくこう胸をこうバンと張った感じで、もう最近もう毎週辰巳拓郎さんに会ってるわっていう いうのをちょっと生きった感じで言われたんでいやまあまあすごいね方ですよ、俳優さんにしてもね、クイズ知識も知的なイメージもすごいですし、僕も何回かお仕事ご一緒させていただいたことありますけども、素晴らしくこう優しい先輩ですけどもね、もうなんかもうちょっと生きった感じで、もう毎週辰巳拓郎さんのワイン会行ってるわみたいな感じで言われて、おおって言うときましたけど、
リアクションが
ね、まあ、だから一つだけ言えるのは、3年4年前に俺はワインで行くって言った言葉に偽りはないようですね、まあ、だからもうお笑いはやめたんでしょうね、
突き進んでます
ワインで、そうですよね、人から金取り出したらもうねもう後に引けないですもんね、頑張っていただきたいという、ただもう知識はもうそればっかりやってるから本当に、
そうっす
ね、半端なく、うん、半端なく詳しいですからね、またその半端なく詳しいからどうなのかという問題もありますけどもね、うん、で今日スマホをいじれば知識は得られるわけですから、そうですね、まあただなんか結構自分でなんかあの遠くまで行ってワインをこうそのワイン会のためにワインを仕入れてくるらしいですよ、
熱心です
ね、熱心、それぐらいねお笑いをやっていただけてればね、よかったんですけども本当にもうね、ただまあ相方のことなんでね、ちょっと頑張っていただきたいということでございますね、はい、さあということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします、最後までお楽しみに、それではここで一曲お聴きください、うわ何この懐かしい感じは、ねえ、ゴーバンズですよ、ね、これ僕らがもう中学校ぐらいの時でしょ、うん、そういえば僕この間寺田恵子さんにお会いしまして、あ、うのてすぐわかんの、
はい、
な、何
翔
也、翔也のあのボーカルの寺田恵子さんに
リアルタイムじゃないですけどね、
僕はだからあの翔也というあの名前はもちろん知ってますけど、うん、それ聞いたことがなかったんで、限界ラバーズでしょ、でその僕が寺田恵子さんをあのとあるスナックに連れてきて、寺田恵子さんのことをよく知らないし、失礼もものすごい人ですよっていうのをプレゼンするっていう立ち位置でのロケがこの間だったんですけど、僕もあんまり知らなかったもんですから存じ上げなかったもんですから、すごくだから僕今週すごく庄屋のことを勉強しました
コンビで勉強熱心ですね、
相方はワイン僕は庄屋ですあの都市伝説は本当だったらしいですね、あの庄屋という名前はあの居酒屋の庄屋であのなんか打ち合わせみたいなのしてた時にこれにしよう言うてなったらしいですよ、庄屋と紫と養老の滝どれにするかってなって庄屋になったという、で庄はこう見せる庄、エンターテイメントの庄、いやっていうのは優也かな、あなたに見せる庄という意味で庄屋なんだというような話とかもね、いろいろ調べましたこれは、はい、まあ時期的には一緒ではないでしょうけども、はい、はい、ゴーバンズで会いに来て I need you、この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、だからそこなんですよねこれだからそのちょっとまあポッドキャスト的には関係ないけど、曲中にね曲流れてるね、ちょっとウヌティさんと話し合いましたけども、やっぱ樋口くんはねやっぱオンラインサロンじゃないんだというね、でやっぱ渡部さんっていうぐらいの方になると、まあそもそもまあグルメ食通ということで確固たる地位がありますし、もちろんその研鑽も積んでおられる、しかも世間がそういうことに目を向ける何年も前からやってらっしゃる、あるいはそういろんな資格を取ったりとか詳しいこともいっぱいある、まあ何より芸人として芸能人として売れてる、 MC もやってらっしゃる、奥様は佐々木希さんだ、全てを手に入れた、でそもそもまずかっこいいとシュッとしているという、これも信頼できるんですよねやっぱね、ヒゲ男爵樋口くんってなっちゃうと これやっぱこのオンラインサロンに必要な信憑性みたいなものに若干ちょっと欠ける部分があるんじゃないかということで、やっぱりじゃあどうすればいいんだと、やっぱり僕はそのストリートですよね、うん、そのオンラインサロンでお金取ってどうこうじゃなくて辻舌法なわけですよ、なんかわかんないですよ、新宿の路地かなんかわかんないですけども、そこに立って手にお椀を持ってですね、でこのワインのことを語る大きな声で、
泥臭くいかないねやっぱり。
そうです、そのなんていうんですか、僕はもうあんまりよう知りませんけども、ブルゴーニュがどうのみたいなね、なんかことを辻舌法でこう喋ってんだよ、面白いなと思った人にお椀に100円入れてもらうというこの作業なんですが、オンラインはダメなんですよ、リアルな世界リアルの世界のサロンです
のお金、
ストリートサロンですね、
いいかもしれないですね、
はい、それがねやっぱ面白いなって思うんですけどねまあでもちょっとね、
ちょっと追っかけましょうよ、
皆さんよろしかったら、うん、あの樋口くんの
一度潜入していただいて、
日本ワイン会、
はい、
ね、なんとかでも、 もう責任が生じるんで入れとは言えないですけど
興味のある方、
こんだけ話題にしてちょっと増えたりしても、やつは俺に感謝しませんから
まあね、
なんか自然と増えた、うん、努力が実ったみたいな顔をしますから、まあ、そういうところが樋口くんのダメなところでもありキュートなところでもあるんですけどもね、ラジオネーム来世は朝顔、男爵様こんばんは、こちらのラジオ、まあ、このルネラジのことでしょうね、こちらのラジオの声優大好きのコーナーで、いやそんなコーナーありましたっけ、そんなタイトルじゃないですね、は
い、
まさか今日やるんですかあ今日ですねページを台本のページをめくったらもうそのコーナー名がありましたけども、声優のラジオはこんなことやってるというそういうコーナーなんです、ただこの来世朝顔は何を聞き間違えたか分かりませんけど、声優大好きのコーナーで、以前普通のお便りの締めに気になって夜しか眠れませんの世界で一番つまらないボケを書いてくるやつがいるという案件が紹介されていましたが、はい、声優さんのラジオでこんなことやってんちゃうかということで、だいたいその声優さんのラジオを聞いてるリスナーのこれは、
はい、
リスナーのメールの最後の締めが、うん、もう何とかかんとかうんたらかんたら、もうそれが気になって夜しか眠れません、寝てんじゃねえかみたいな、そういうまあその分かりやすい、締めくくりが多いんじゃないかというね、まあ、メールが来てたという、で1月だけですでに何件も若い女性声優のラジオで僕はそのフレーズを聞く羽目になってしまいましたという、精度が高いですねうちのコーナー、この声優のラジオこんなことやってるでこう送られてくるメールのこの情報の精度の高さ、実際に起こっちゃうという、これからもパトロールは続けますが、きっとなくなることはないと思いますあまり刺激しすぎると陰湿な行動を起こしかねない人種だと思います。いやそんなことないわとんだ偏見だなおい、ヘイトヘイトだよこんなの、
陰湿なんです、
ね、恐ろしいわ、違う違う、要観察案件に留めておきます、また何か気になることがあればご報告させていただきます、こちらからは以上です
報告もね、
こちらからは何もないですけどね、はい、そちらからは以上だということですね、いや別にそんななんかその何て言うんですか、嫌な感じで我々はね、
うん、
見てないですよね、その声優さんのラジオっていうのは基本的に、まあ、何回も言いますけど、僕は林原めぐみさんのハートフルステーションで育った男ですからあの基本的に声優さんのラジオは好きなんですだから、リスペクトがあるんですよ、ただやや半笑いだということだけなんですよね我々はいつもそうですもんね、いつも半笑いなんですよ、ダメなとこですけどしょうがないです、これはもう治らない、ということで、あこれ読んどかないとダメなのか、はい、ラジオネーム春日日比谷ですね、
はい、
はい、報告、一発屋芸人の不本意な日常出版記念、ヒゲ男爵山田るい53世の世界一受けたくない人生相談潜入レポート、ね、長ったらしい件名で
今週読ん
だ、はい、確かに春日日比谷来てましたね、うん、先日開催された一発屋芸人の不本意な日常出版記念、ヒゲ男爵山田るい53世の世界一受けたくない人生相談に潜入してまいりましたのでご報告いたします、はい、場所は渋谷ヒカリエの34階、 初光栄です僕。行った プライベートでも仕事でも多分行ったことなかったんです光栄ね。渋谷光栄の34階、スクランブル交差点など渋谷の街を一望できる綺麗なイベントスペースで、やけに若くて美人な女性が多数駆けつけていたのが印象的でこれもあの春日井部屋その全部終わった後に、うん、あの即売会みたいな形で本を売って買っていただいてサインしてみたいなやつがサイン会みたいなのがあったんですけど、その時に春日井部屋も並んでちょっと喋りましたけども、なぜかこのこと、いや なんかすごくあの美人の方がいっぱいいらっしゃるますね、増えましたねみたいなことを言ってるんですけども、お前には関係なくないっていうその何なんだその一味感っていうか、なんか こっちの一味に入ってる感じ出してくんの俺すげえ嫌なんすよ。
なんでしょうね、場所柄なのかな。
やけに若くて美人な女性が多数駆けつけていたのが印象的で、いつものおじさんだけが集まったイベントと勝手が違いひどく緊張しましたって内容は男爵とウィズニュースの奥山編集長が本の内容はそこそこにいやほんまよ本の内容はそこそこだったな、サイトに寄せられた体の奥山編集長の人生相談に男爵が答えていくという珍しいケース具体的には上司へのディスりメールを誤爆しました、上司の悪口言うたメールを間違ってその上司に送ってしまった、明日は休んだ方がいいですかをはじめ、毎晩エゴサーチが止まりません、仕事ができない相方と仲良くするコツはありますか、いやわしのことかいみたいなやつですねこれはね、過去の成功体験だけでどこまで生きていけますか、いやわしのことかいいうやつですね、だからものすごくいじってくるという、その厳しい目、自分自身の人生に向ける勇気ありますか、これはまあ本から抜粋したというなど、気の遠くなりそうなほどたくさんの質問に、そうもう多分肌感覚というか僕が持った感想ですけど100個ぐらいありましたよ、30はあったね絶対、もうだからもう100人組手みたいな感じでどんどん答えていく、男爵が次々答えていくという新鮮な感じのするトークイベントでした。時折会場に質問を振って参加型の雰囲気作りをするところはさすが企業パーティーの達人ヒゲ男爵ありがとうございます、まあね、大変勉強になりましたっていうね、来週の八重洲ブックセンターでの出版記念イベントも楽しみにしています。これは中年男ルネッサンスの方ですね、うん、PSお風呂で今日の出来事を思い出し恥ずかしくなって叫ぶのをもうやめたいですという質問に、会場にいた昭和の窓辺さんの会社で、え昭和の窓辺さんの会社で、うん、なんだそれもう文章がぐちゃぐちゃだ、もちろんモロチンと言ってしまったのを思い出しお風呂で叫んだというエピソードは笑いました、うん、あ会社でね、窓辺さんが会社でもちろんっていうのをモロチンって言ってしまったという、はい、本当にもう手垢のついたカレー臭漂うカレー臭で霧がかかってるような、エピソードで笑って、はい、それを家で思い出してお風呂でわーって思い出して恥ずかしくなって叫んでしまうって窓辺さんが言ったんです、
あイベントで、なるほど、
いらっしゃったんでね、はい、でそれが面白かったという、うん、男爵のおっしゃる通り風呂場でなくその場で叫んだ方が良かったかもしれません、ちょっと PS 以降は余分でしたけど言ってきたんですよ、まあまあ、やりましたね、
はい、
まあ、一発屋芸人の不本意な日常、うん、宇野 T さんが大絶賛していただいた
大絶賛してないですけどね、
デキ君は大絶賛してましたよ、
はい、
一発屋芸人列伝連載時の、はい、担当編集、はい、それ言いましたっけ、
いや
デキ君大絶賛のやつは言いましたっけ、うん、俺は
ツイッターに書いてましたっけ、
ああにも書いてくれてましたか、不本意な日常めっちゃ面白かったです、
はい、
結構過失もされましたでしょうかというね、うん、ウェブ版よりも文章としての読み応えがうんぬんかんぬん、一編一編が短編小説のような密度の濃さと、ね、一発屋としてのペーソス、文章からにじみ出る悲しみを帯びた笑いはもはや名人芸に達しているように感じますという、元担当編集僕は甘やかしてくれるんです、これはね非常に心地よかったですけども、囲み取材があったんですよね、は
い、さっきも言いましたけど、
さっきも言いました、カメラも結構来てたんですよ、はい、
うん、
ね、でリポーターの人も来てたんです3人ぐらい、
はい、
でマイク向けられて、まあ、いろいろこうお答えしてて、お答えした内容はネットニュースにね、上がってると思うんですけども、お一方おじさんのリポーターの人がずっと僕にね、でも一発屋とはいえね一回売れたんですから立派ですよみたいな、
うん、
で結構じゃああれですか、こんなに書くってことはお家で暇なんですかみたいな、結構もう もう終わったはずのいじりを二世代ぐらい前の一発屋いじりをしてくるおじさんが いたんですよですよ、ほんまに何です本当に、なんだこの不快な感じと、なんか久しぶりだなこの感じという、でなんとなくその人の顔見ててあーって気づいた。僕はその一発屋芸人の不本意な日常という本に、まあ、いろんな、ね、コラムというかエッセイでいろいろ書かせていただきましたけども、その中に囲み取材について言及した章がありまして、まあ、そこで本当にもう新キャラないですかと執拗に聞いてくる、鬱陶しいリポーターがいると、でその新キャラないですかって聞いてくるって、例えば2008年とかに、ね、聞いてくるわけですから、まあ、ちょこっとだけ売れた年の夏ぐらいに聞いてくるわけですよ。それはもう何回も言いますけども、世界新記録を出した数分後に新記録って言うてんのと一緒やということをコラムにバーッと書いて、本当にあれはもうけしからんことやって書いてる時に頭に描いてた当の本人やった、その人が、あの読売テレビさんのレポーターやと思うのよね、あれ、
うん、ああ、あらお世話になってる、
ミヤネ屋さんでお世話になってますけども、やっぱ若干やっぱその何ですかね、芸人に対するいじりにやっぱ関西臭を感じますよね、ああいうのねちょっとこうひどく扱っとけばええみたいな、
当然意図的ではないですよね、
いや狙ってというか意図的というか、
本を読んで、
いや分かんない、いや本は読んでなかったんですだから
じゃあ
もうだからほんまにいつもの自分のスタイルなのよ、でだから俺その時ああってこいつのこと書いたって思ってで確かにもう何回かこの人の取材受けた、囲みで取材受けたことあるわって、ほんでそのたんびにこの人に対してちょっと嫌な気持ち持ってたわ俺、でそあなたのこと書きましたよ、ちょっと待ってくださいって、あの自分の本バーってめぐってここみんな見てください、この章に書いた人がこれですって言ってもう絶対読んでくださいねって、あなたのことが書いてますから言って渡して、でまあまあ結果面白かったですけどもね、ありがたい話でございます。一発芸人の不本意な日常、ぜひ皆さんお手に取って読んでみてください。フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、すいませんね、なんかねさあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしておるこのコーナー、12月1月とカホパイこと渋谷カホちゃん、お迎えして、やっておりました、非常にいいトークもしやすくてスタッフも楽しいと大評判でございますね。さあ月が変わって2月です、そういうことで今月もこの方です。
はい、今月も呼んでいただきました。
声が変わるね
カホパイこと渋谷カホです。
さっきまで雑談をしてたカホパイとは全く声の出所がもう違いますけども、今日はなんか素敵な格好を、
はい、
されてますけども、
今日は谷間は隠して、
谷間は隠していただいたんですけども、はい、その T シャツを着たがために強調度合いが半端ないという
、はい、
逆にちょっと恥ずかしくないですか
いやいや好きな漫画のキャラクター着てますから、
本当に今 T シャツが、はい、これ何ですか T シャツは、
ランマ2分の1でですね、
ちょうどまあその谷間に当たる部分に、まあ男ランマ女ランマがプリントされてる、はい、その下がこう漫画の
そうです
コマになってるんですね、
はい、こちらもランマ2分の1、
それはスカート、あスカート全部、はい、ランマ2分の1の漫画のコマになってるんだ、
そうなんです、ラボーレ、
本当に読めるセリフも書いてある、
そうなんですよ、
でその上に、この間出てくれた時に話してたスカジャン、はい、出た、
そうなんです、
すごい背中に竜とランマが、
は
い、
そうなんです、これがネット詐欺にあった、
ネット詐欺にあったという、
はい、2万5000円損したその後4万円で買いました
いやしかしタイミングがいいですね、このランマコーディネートした日、はい、
そうなんですよ、
あれ見ました、ネット
見ました、
高橋留美子先生、
フランスの
フランスで漫画かアニメかわからないけどのカンヌと言われる、
はい、
なんかの賞のグランプリ取られたという、
いやすごいですよね、日本人2人目、
2人目、え誰なの、
1人目はアキラを書いた、
はあアキラの、はい、はいはいはい、アキラのえ あ、大友さん、あーはーはーだから2人目ということでね、
すごいですね、
すごいね、本当にもう
嬉しいです、
運命でございますけども、さあということで今月もこのコーナー、元セクシー女優で現ボインフルエンサー、
はい、
渋谷香さんとお送りしていこうということで、もう3ヶ月連続で出ていただいておりますけども、
ありがとうございます。
まあ別にこの番組出たからといって何かね反響があると思いませんけども、
いやいやいや、めちゃめちゃありました、
ね、どういう形で何がある
んですか。まずクリスマスイブにイベントしてらっしゃいましたよね、
は
い
は
い、あのロフトプラスワンで、
あ、しましたしました、
その時にソフトオンデマンドさん本社でイベントしてたんですけど、
はい、そのデマンドの本社さんはどこにあるんですか。新宿にあるんですか。
中野、
中野にあって、はいはい、
だからあのルネラジのイベント行ってから来ましたって方が何人かいらっしゃって、
流れていったんだあそこから
そうです、押してくださって、ルネラジを通してくださって、
いやうちのリスナーの悪いとこなんですよね、
いやめちゃめちゃ嬉しかった
この番組にお招きした、はい、まあそのセクシー女優さんであるとか、うん、まあカホパイとかを番組にお招きすると、
はい、
友達だと思っちゃう、
いやいや
奴らは気をつけてくださいよ本当に、
いやなんて優しい人たちなんだと、
急に慣れ慣れしくなっちゃう、身内感が出ちゃうから本当に、関係ないですから、あなたたちは関係ないんです
サイン簿見せびらかしてくれました、
本当ですか、はい、いやそれはありがたいですね、うん、さあそんなカオパイちゃんでございますけども、
はい、
YouTube チャンネルおもちゃんねずっとやってますけども、
はい、
結構なんか僕も何回か拝見したんですよ、
ありがとうございます、
まだ始めてだってそんなに経ってないもんね、
2ヶ月ぐらいですね、
みるみるとあのチャンネル登録者数が順調に増えて、うん、今何人、
3万5千人ぐらい、
すごくない、
いやだんだんまあ伸びるね、振り幅は少なくなってきてるんですけど、うん、
いや寂しい情報、
いやいやいや、なんかあの3月に5万人って
あそうか
話をしたじゃないですか、うん、だからいけるかなってドキドキしながら、あでもいけ
んちゃう、うん、これはだからすごいよね、まあ、ちなみに僕はまあ別に YouTuber をやってるわけじゃないですけども、一応持ってる YouTube アカウントあるんですけどね僕もね、はい、それは確か440人ぐらいですね
ぜひ出てください、
すいません本当に、いやおもちゃ出たいですよねこうなるとね、
嬉しいです、
おもちゃんで僕の本の宣伝をしてもいいですか。
もちろんです、もちろんです、それは
でもちょっと下宿されるんでしょう、
されないです、
もうちょっとあんまりもう品がある方の人間、
大丈夫です、
いやそうなのよ、このねあのカホパイちゃんのこのおもちゃん、
はい、
これ何がいいかというと、うん、なんか品があるんですねやっぱね、
お
毎回言いますけども、なんかそのいやでもセクシーな感じもあるんですよこれ、うんうん、どれがいろいろなんか今ちょっと手元にあるんですけども、
はい、
これなんか言ってたやつ、これ K カップはサランラップ何周巻けば貧乳になるのっていう
ぺったんこにするために必死で巻いて、
これなんかその需要があるんですかこれに関して胸、お胸が大きすぎる女子の悩みみたいなものもあるってことかな、
うん、そうですそうです、うん、あの巨乳あるあるとかも、 あとこのバック乳でボタンが、シャツのボタンがどれだけ飛ぶかっていうのが一番再生されてて、これが75万回ぐらい、
いやすげえ、
なんか知らないですけど、
すげえ
そんなに見たいかってくらい、
ちょこのシャ前でボタンで止めるシャツ着てこうなんかちょっとグッと胸張ってポンと飛ぶような、
そうです、
やつが70
万回以外、
万回以外、
75近いですね、
これもだって、あこれはこれのこと、
あ一番下のですね、
一番下のやつ、あ、はい、経過胸のボタン何メートル飛ぶのか、
それが一番最初の動画だったので、
あそうなんだ、でこの63、多分このこれをプリントアウトした時点でやろうけど、はい、63万回見られてるやつもありますよ、
そうですね、
はい、これは渋谷で、渋谷が、
はい、おっぱい検証企画やりました、
これ何したの、
谷間が隠れてる服の時と、
はい、
この右側の谷間が出てる服の時で、
2つありますね、はい、
この物を配った時に、うん、どっちの方がより取ってもらえるかっていう、
いやなんかもはや社会学だよね、なんか心理学的な、なんか結果はどうだったんですか、
やっぱり出してる方が取ってもらえました、はい、もう分かりやすいぐらいなんなら向こうからしょっちゅう喋ってきてくれたりとか
して、そう、はい、でもそれ多分渋谷っていう街だからじゃないの
ですかね、
だって、うん、こんなにもねざっくり見せてる人が配ってるやつをもらいに行ったら、まあ、絶対こいつ見たいんだみたいに思われると思ったら、うん、俺行かないんだけど、
そうです、巣鴨とかだったらまた違った結果が出たかもしれないですね、また
なんかだからいろんな街でやってほしいですよね、ご自分的にこの回が面白かったっていうのは、まあ、さっきねボタン何メートル飛ぶかっていうのもありましたけど、
は
い、う
ん、あとまだ公開してないのは今日の時点でですけど、
うん、はい、
あの最近このコスプレをやっていて、次が、
はいはい、
ドラゴンボールの父の幼少期の頃の、
あれはなんかちょっとズボンとした、
はい、ちょっとアーミー的な、
アーミー的なやつ、
はい、一番最初に出てきた時の小さい頃の父のちょっとセクシーな戦士服のコスプレで通信中っぽいゼリーを作るっていう
これそれは何、はい、あのおもちゃん的にはいいの、おもちゃんを仕掛けてるスタッフさんは、はい、もっとなんか変な話、うん、スケベなことをしてほしいみたいな思ってんじゃないの。
いやでもやっぱり今ご時世厳しいですからね、どんどんエロが
コンプライアンス
であのコンビニからエロ本も消えますし、
あ本当だわ、
そうです、
ね、僕あれは何が嫌かというと、うんうん、はい、オリンピックがあって外国人の方がいらっしゃるから撤去するというその理由付けがちょっと嫌ですよ ね、
そうです
ね、なんか、うん、もうペリー来航の時と発想が変わってないんですよだから外国の人来るから綺麗にしとかなきゃみたいなことでしょ、
はい、
それ関係なく撤去だったら、ね、まだわかるんですけどね、いろいろやってらっしゃるという、
はい、
はあ、ジョジョのコスプレとかも。
そうなんです。でちょっと英語も教えてくれっていう無茶ぶりがありまして、
これすごいね、トーイックの、はい、トーイックでいいの、
そうです、トーイック
の高得点を取れる方法、
そうです、
そっか、すごいんだもんね、
今日、はい、満点を取ってるので
英語がね、
英文法についてちょっと、
いやだからやっぱ引き出しがあるんですよ、うん、彼女は、
いや、うん、でも例文はちょっとエッチな例文を使いましたけどね、
あそれがそれぐらいがいいんですよやっぱり、ね、一番ちょうどいいんです、はい、もう我々二人は絶賛しかしないですから
ありがとうございます、
カホパイのことはもう褒めることしかしな い
やった
ー、ということでございます。これぜひ皆さん3月までに、
はい、
いっぱいでいいの、
3月いっぱいでお願いします、
3月いっぱいで5万人登録が、はい、あとだから 1.5 万人ぐらいかな、ね、約だいたいね、
頑張りたい、
ぜひちょっと皆さん、多分単純に面白動画が上がってると思うんで結構全部なんかもう何万回ってすごいね
おかげさまで、
ぜひ皆さん登録してみてください、
お願いします、
いいねもお願いしますね、はい、はい、という、あそれも後で言うんだ自分ではい、ということで1週目そろそろお別れでございますか、はい、はい、じゃあ、乾杯、東京乙女電波局のお知らせお願いします。
はい、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っております。うん、当たって砕けろをはじめとする合計6番組を配信しています。番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビレックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。ぜひご覧ください。うん、そして私渋谷赤穂が YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、
うん、
ただいま絶賛配信中です。
はい、
毎週金曜夜に、アップされておりますので、
そうなんです
、もうとにかく皆さんに分かりやすく様々な角度から検証したことを紹介していく番組となっておりますので、うん、
はいはい、
ぜひご覧いただき、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。
お願いします。ぜひだから僕は顔パイに
はい、
ローカル路線バスの旅 Z に出てほしいんですよねなんか合いそうな気がするんですよ、僕はローカル路線バスの旅 Z、はい、いやテレ東さんの本家の方になんとか出れないんですかね今まで僕の中で小野真由美ちゃんが出た回が一番良かったんですけども、
はい、
そうなんですよ、ただ田中洋次さんがあんまりやる気がない感じなんですよねあれがちょっと冷めちゃうんだよな、うん、芥川賞の羽田さん、うん、羽田さんはちょっとこのままじゃまずいなっていう感じが今出てきてるから、すごい一生懸命ダイヤとか時刻表調べるんだけど、もう田中洋次さんはもうなんかふてくされちゃってよくないよねあれね。いやカホパイみたいな元気な頭の女の子がそこに出てると番組がキュッと締まるんです、あれは
嬉しい、
ぜひ出ていただきたい、
ルネラジの力で
ナイスナイス自分たちのことすら何もできないんですからはい、ということで、あと3週よろしくお願いします。
お願いします。
以上東京乙女ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、声優大好き違いました、
はい、声優大好きちょっと間違えて
た、あっちが間違いですね、じゃあこっちが正しいんだ、声優のラジオはこんなことをやってる、はい、コーナーでございますね、文化放送と切っても切れないもので、この番組ルネラジが毎回使うスタジオが収録前に荒らされているといえばもう皆さんおなじみ声優さんのラジオでございます。今日は大丈夫でした、今日はそっちの宇野 D が使ってるその卓の方ですね、機材の方のキーボードのその USB のとこが抜かれてた、あじゃあもうカタカタ何を打ち込もうと誰も返事をしないという ただ指で叩いてるだけという状態やったらしいですね。何か一つしてこれメッセージなんじゃないですかこれ、分からないですけども、ね、何か必ず一つ嫌がらせを置いていく、置き土産にしていくというね。
我々はね一切しないんですけど、
我々からはそんなことしませんよ、そんな ね我々さんも攻撃的なことはもう一切しないですけど、はい、まあ、そんな声優のラジオでやりがちなこと、実際にやってるの聞いたことがあることなど送ってもらい、声優のラジオについて勉強していこう、学んでいこうというコーナーでございます。このコーナーの勢いがすごい、メールが止まらないって東京都江戸川区、ラジオネーム豆腐小僧、はい、声優さんのラジオ、やたらと初投稿であることをアピールするメールが読まれる初めてメールしますみたいなね、今回が初投稿ですと言って、今までずっとあのただ聞いてるサイレントリスナーだったんですけど、今日初めて
勇気を出して、
勇気を振り絞って初めてメール送りましたっていうね、まあ、そういうメールって大概初めてであること以上の価値は何もないんですよね、大概面白くないという、
読んじゃう
です、それ読んじゃうっていうのはスタッフ目線的には何なんですか、まあ、リスナーが増えてますよとかそういうこと、いっぱいリスナーがいますよみたいな、まあ
ね、多い方に
越
したことはないですから、
じゃあもうこの番組みたいにミミズグチグチのメールばっかり読んでる番組はダメなんですよ、だから同じやつのメールばっかり読んでるから、はい、さあラジオネーム人生のピークを小6、同じやつさっき読みましたよね、人生のピークは小6のピークが今日また来てますけどさっき読んだんですけども、声優さんのラジオ、先日スーパーに行ったら番組トートバッグを持った女性を見かけましたなどのリスナー目撃情報が届くという変わんないでしょこれうちも似たようなもんでしょなんかイベントやったら終わったらリスナー同士が集まって居酒屋で管巻いたりとかさ、誰それさんにおごってもらいましたとかさでリスナーは集まるとろくなことがないんですこれ、うん、リスナーの輪が広がってますよみたいなね、こんなとこにもいましたという
嬉しい、
ね、ことですね、うん、でもあの厚生労働省とやってることは変わらないわけですよさもたくさんいるかのようにという、
やってます
という、ね、はい、ことですね。ラジオネーム来世は朝顔、声優さんのラジオ、一部のファンが声優に対して、ああでもそうかもね、一部のファンが声優に対して諸女性 バージン諸女性に重きを置いているので、まあ、だから声優さんに限らずアイドルもね、まあそう、まあ、アイドルはちょっと今、まあ、本間違いやろみたいにみんななってきてますけど、声優さんは確かにそうかもしれない、うん、処女性に重きを置いているので、若い女性声優はリスナーから恋愛相談のメールが来ても自分の経験などを織り交ぜた話はできず、ホットドッグプレスよりも軽いクソみたいな回答しかできないのでいっそのことそんなメールは採用しなくていいと思わせるって、まあ、じゃあもうそのなんかユニット組んでアイドルみたいなこともやってます、歌歌ってますみたいなタイプの若い女性の声優さんっていうのはもうそういう設定なんだ、みんな
実体験を
真っ白ピュア何もないって、
もしもの話で、
ね、そういう恋愛相談が来ても、うん、分かんないけど、私もそういう経験全くないから分かんないけども、もし私だったらみたいな話しかできないという、
イフの話
ことですね、なるほどねペライですね、ただでさえペライのにみたいなこら
大好きですから
、ね、彼女、ま、僕は声優さんのことは本当にもう俳優さんだと思ってますから、うん、声だけの方々じゃないですもん今やね、やっぱりそのリスナーが望むそのパーソナリティ像を演じてらっしゃるという意味では我々なんかよりよっぽどプロなんです、我々なんて何も演じてないわけですから、ただくっちゃべってるだけなんですから素晴らしいですねやっぱりね、ラジオネームプリマドンナは正座をしない、はい、声優さんのラジオ、ふとしたきっかけでアニオタマシンガントークが始まり、アニオタマシンガントークっていうのは最近やっぱ増えてますよね、この声優さん自身がアニメに詳しいアニメオタクであるというキャラですね、これはアニオタマシンガントークが始まり、ああこの人は芝居が好きで声優になったのではなく、アニメオタクの延長で声優になったのだな、だから芝居が浅いのかなということ これはプリマドンナ正座しない、ラジオネームプリマドンナ正座しないが言うてるだけですからね、だから芝居が浅いんだなということが分かる分かっちゃった
お見通し
分かるって書いてるそんなことね、それはだからやっぱりそのね、作品に対する愛情が持てない人間はもう芸人であろうが声優さんであろうが俳優さんであろうが、うん、そらもうできませんから、そういえばアニメというもの、自分が今から声を当てていく作品、それに対しての愛情熱意があるからこそ、だからあなたの理解が浅いんです、逆にあなたの理解が浅すぎてそう見えてしまうだけで、実際はもの素晴らしいお芝居もされてますし、うん、そのアニメ愛オタク度、うん、もう素晴らしいんです、これは結局やっぱこう何枚でも生産のラジオって素晴らしいなという結論に
どうやったらどうやったら
しますよね、これは、僕は少なくとも僕だけはそう思ってます。ウノティさんは違うみたいですけど
そうだったらよかったです、
はい、もっとちょっと知りたいんでね、はい、このコーナーどんどんメール送ってきてください、はい、以上声優のラジオはこんなことやってるのコーナーでした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田ルイ53世昼帯昼の帯のラジオへの道、男爵は踊る、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在2月分の応募も受付中でございます。鳥もつ煮が欲しいという方、そういう方は住所そして本名ですね、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。そしてお知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、それぞれ新潮社さん、角川文庫さん、イースト新書さんから、発売されております。そして今年に入って、1冊目出しました新刊一発屋芸人の不本意な日常、こちらも現在発売中でございます、ぜひお手に取ってみてください。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガこちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます、ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもこれはもう連載中です。木曜キックスワイベス山田翔蔵さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということでございますね。もう今日はあのコーナー撮りがもうね、山梨から帰ってきてコーナー撮り含めて5本撮りってもう地獄なんですよこれ。
まだ4
本あるというね、さっさと終わりましょう。今週5年です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございますね。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、もう何回言うたらわかんねんというね、本当にもうバカリスナーどもが懲りずに何度も何度も説明してるのに、もう日頃の感謝なんです、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをまあもう読んでね、もうこのホクホクしたものを読んでこう炊き上げてみんなに平和な気持ちになっていただこうということなんですよ。それをもう毎週毎週ね、ストリートミュージシャンのか弱い女性から CD 買って目の前で叩き割るみたいなメールばっかり来るわけですよ。もう本当にもう2019年は勘弁してください。このままだと僕とウノ T の心が壊れちゃう。
まだ壊れてないんだ、ね、
まだ壊れてない、結構強いんです。
長いことやってます
けど、ね、今日はですね、去年の一番最後にやった、まあ、ネタミクリスマスというイベント、新宿の、はい、ロフトプラスワンさんでやらせていただきましたけど、その会場で、書いていただいた、
まだまだ
で、そこで紹介できなかったやつがいっぱいあるんで、それをちょっと紹介したいなと思っておりますね、はい。ラジオネームルってこと、ひらがなでルっていう、怖いです
あまり知られたくないでしょうね。
銭湯の下駄箱木札みたいな
ルの
4みたいなル33歳、 大宮から来られたそうです、その日ね、あの日、はい、こういうのがあと 5,60 枚あんの。はい、ラストメッセージ、会社へ、組織です、誰それさんへとかじゃないですよね、会社へと。今年の11月から働かせていただいております。昔は小さな印刷会社からスタートし、おもちゃ会社のチラシやパッケージで大きくなり、海外おもちゃの国内店舗や、プロデュース業など多角化を繰り返し大きくなっていったと聞きました。そう、歴史のある会社に勤めさせていただいてありがとうございますということかな、これは。おかげで本社も高層ビルの上に移転し、すごいやん、オフィスも広くなりましたと、オフィスも広くなりましたと聞きましたってね、ちょっとよくわからないですけど、そのせいでしょうか。どうした、社長の態度がとても大きいです。まあでも社長やからね、そうある程度やっぱり成し遂げてきた人でしょうから、重役出勤時トイレに行こうとした社員とすれ違うと、部長や魚みたいな顔をした妙齢独身の秘書に、女性のことですね、文句を言ったり、もう苛立ったりかな、これ社員が怒鳴ったりかな、分かんないけど、社員が働いている中うろうろしてお疲れ様ですと言った人を無視したり、
無視して
日経、これ新聞ですね、はい、日経読んでないのかと怒ったり、
ビジネスマンね、
日経読んでないのかと怒ったり、正直こんな古い体制の会社に入って後悔しています、そろそろ辞めます。お客はいくらか引っ張っていくつもりです、よろしくお願いします。これあかんのちゃうの、なんか最近問題になったよね、そのなんか会社辞めるときに顧客を引っ張っていて、なんかトラブルみたいなニュースで見ましたけども、まあまあね、
どのレベルなのかね、
分かんないけどね、これはでもどうなんですか、社長が態度でかいっつってもね、
社長がでかいのはね、
秘書に文句言うとか、まあ、そもそもまずその秘書の女性の方が魚みたいな顔だっていうのは別に何も悪いことじゃないし、社員とすれ違うと、部長や秘書に文句を言ったり、まあ、ちょっと怒鳴ったり、社員が働いている中わーっとうろうろしてお疲れ様ですって言った人を、まあ、ちょっと無視したり、日経読んでないのかって怒ったり、
日経ね、
そんなに悪い人じゃなさそうな気もするんですけどね、
他に理由がね、
それで会社を辞めなければならないっていうストレスを抱え込むんだったら、やっぱもともと働くのが向いてない人なんじゃないかなっていう気も、
ルさんは、
ルだから、はい、ラジオネームをルにしちゃうぐらいだから、まあまあそうね、じゃあどれぐらいお客を引っ張っていってどうなったかっていうのをまた送ってください、はい、その時ラジオネーム ルでお願いします、分からなくなっちゃうからね、はい、はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。